はい、こんばんは、スピラです。
トワです。
2人合わせて特にありません
ありませんが、
スピラジオ始まります。
始まります。
はい、ペチペチペチペチ。はい、スピラジオとは何ぞやと思うんですけれども、私スピラの活動や興味のあることをね、サクッとお話しするラジオになります。聞いてる人のためになることが話せたらいいんですけども、まあ時間つぶし程度にゆるっと聞いてください。
記念すべき初回になりましたね。
ですね。
突然ですが、やろうと思った経緯をまず教えていただけますか。
はい、ですね、私ちょっともともとトークで自分の好きなものとか興味のあることを伝えることに興味があったんで、なんかやりたいなって。でも顔出しする YouTuber はやだなって思ってて、ラジオだと思ってラジオを始めた次第です。
すごい世の中になりましたね、こういうのを手軽にできたんだから。
これ iPhone で撮ってるからね
すごい、もう手軽さがやばいな、ね、ちなみにこのラジオはスピラさんが、発行している夜ビルという本を見ながら聞くとより楽しめる内容になってます。
ます。
では、
早速
いきますか。
その前にトワって誰やって思ってる人いると思うんで、トワちゃん。
そうですね、スピラさんとは2年前くらいに、知り合ったんですけど、イラストレーターをしてまして、特にビールが大好きで、ビール関係の、イラストの仕事などをしているものになります。
そうそう、美味しそうなビールの絵を描く方でね、
そう、
人間の絵も上手でね、
そうなんですわ。なんかスピラさんと出会ったのは大阪で出会ったんですけど、まあ、スピラさん自身もね、その関東あたり周辺の出身だということで、ちょっと親近感が湧いて関西行くと、あ、スピラさんいるんだな、会おうかなみたいな、そういう方。
そう、はい、そうなんです。はい、じゃあ早速なんですけれども、夜ビル紹介したいと思います。
はい、
夜ビルとは何ぞやってとこなんですけれども、私夜行部という同人サークルをやっておりまして、そこで出してる同人誌、簡単に言えば自費出版の本ですね、そのシリーズになります。で、中にはライトアップしてる高層ビルを東京とか大阪とかエリアを区切って紹介している本になります。
ちなみにこの本を作ろうと思ったきっかけっていうのは何なんですかね。
ですね、私同人活動を始めたのがもう1年ぐらい前なんですけれども、初めて4年目ぐらいの時に、次作る時はなんか自分の好きな高層ビルを一つの本で紹介できたらいいなって思ったんですね。で、共通項を考えたら、あ、全部ライトアップしてるやんって気づきまして、ちなみに好きな高層ビルっていうのが六本木ヒルズ森タワーと大阪の東京海上日動ビルと、名古屋のスパイラルタワーズっていう高層ビル3つなんですけれども、ライトアップしてる高層ビルを一つの本にしたら面白いんじゃないかなと思って。
なるほど、共通したポイントがライトアップしてるっていうことなんですね。
そうなんです。で、これをその当時ちょっと知り合いたてでしたトシさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方もちょっと商業で本を出されてるプロの写真家さんなんですけど、同人活動にもちょっと興味があるってことなので、こんなんやろう思ってんですけど誘ったら面白いじゃんって言ってくれて、で、ご自身の写真コレクションから逆に昔ライトアップしてた、今ライトアップしてない高層ビルとか建物の写真をこう出してくれて、で、これで一つのコーナーできるよって言って、提供してくれたのがきっかけですね。
ちなみにその今ライトアップしてないっていうのは何か理由があるんですかね。
あ、やっぱり大きな理由としては金銭的問題じゃないですかね。お金かかっちゃうんでライトアップ電気代が、で結構その311ですとか、まあ、不景気とかリーマンショックとかで高層ビルのライトアップが減ってたみたいで一時期。
じゃあ今は貴重な昔ライトアップしていた写真ってことですね。
そうですね。それが載っているのが一番最初の夜ビルボリューム1の大阪編っていう。もう在庫は ほぼほぼございませんでして、私の手元にも全然ないんですけれども、それに掲載しておりました。
ちなみに増刷されるタイミングっていうのはあるんですかね。
本当は今回のゴールデンウィークにコミックマーケット予定してたんですけども、そこでその増補改訂版撮りたかったんですけど、まあコロナ関係で出せず、で取材もコロナのせいでちょっと途中で止まっちゃいまして、ライトアップしてて欲しいところが光ってるんだけども、ビル自体がもう暗いみたいな、そういった状況でして。
ありますよね、なんかよく聞く夜景は働いてる人が作ってるみたいな、
そう残業している人がしてくれないと高層ビルって輝かないからねっていう。
なるほど。今はなかなか難しい状況になっちゃったってことですね。
そうなんですよ。
ちなみに高い建物を好きになったきっかけっていうのはどういうことがあったんですかね。
ですね、もともとその子供の頃から親の運転する車の助手席に座るのが好きで、で、こう、神奈川県に住んでたんですけど、都内をドライブするときにこう窓の外を見上げると高層ビルがこう、もう見上げきれないぐらい高いっていう感覚がすごい好きだったんですよ。
わー、シティガールってことですね。
そうですね、シティガールで。でもその感覚を引きずったまんま、もう高層ビル好きだって気づいたきっかけが、高校1年生の時に本屋で、超高層ビビルっていう中谷浩二さんが作った写真集と出会って、高層ビル好きっていう気持ちってありだなって思ってから、もうずっと高層ビルは好きって言い続けてますね。
なるほど。確かに女子高生までで女の子の話題で高層ビルいいよねなんてなかなか出ないですよね。
いや、行ったことないですけどね。同級生とそんな話したことないと思う。
え、何みたいになっち
ゃう。なっちゃう、
ね、確かに結構ありますよね。これでいいんだ私みたいな出会いが。
そう。
ちなみに今その夜ビルは何冊出てるんでしたっけ。は
い、最新号が6号なんで。
すごいですね。
6号です。そうなんです。最初に出したのが2016年の12月から4年かけて年2冊ぐらいのペースで一応出してますね。
すごいハイペースですね。
そうなんですよ。で
もそれだけかぶりなく取り上げてるってことは相当な数ですね。
そうですね。特に東京編を一昨年出したんですけれども、なんかぴったり100頭乗ってます、あれも。
100頭すごい。
いや、でもそれでも全部じゃないからね。まだあるからね、東京。
ずっと歩き回って撮るわけですもんね。
そうですね。
移動距離が半端ないですね。
半端ないよ、痩せるよ。
痩せたい方は、ぜひ、夜ビル写真を撮りに行きましょう。
夜ビル写真集ダイエットしましょう。
いいですね。
ねえ、
目的がそんだけかっちりしてたらすげえ燃えそう。いいですね。
そう、明日はどこ行こうかなとかそんなんできるんでね。
ビルって高層ビルってめちゃくちゃ数ある気がするんですけど、はい、その中から何を載せようかなってすごい悩みませんか。
そうなんですよ。東京とか高層ビルの数が200近くとかあるんですけれども、ただ地方都市とか行くと結構数が限られてて、で例えば 福岡編とか名古屋編作った時は、
うん、
まずネットで超高層ビルの地域別に高さ順に載ってるサイトさんが何個かあるんで、それを見て上から一つ一つ高層ビルの名前と半角ライトアップとか高層ビルの名前半角夜って検索して、それがライトアップしてるのかどうかっていうのを画像とかブログとかで情報収集をしてるんですよ。
なるほど。まあ芯になってるテーマがライトアップってことですもんね。
そうなんですよ、
うん
うんうん、で一個一個ライトアップしてるか確認して、でしてるなって思ったら実際にこう見に撮りに行って写真を撮ってっていう風にしてます。ただね、実際に見に行く道中でネットではなかった夜ビルが発見されたりとかしまして、
おーときめきますね。
そうなんですよ、やった見つけたってなるんです。結構嬉しい。
うわ
ー、で東京とか名古屋は結構それ多くって、結構マンションとか多いんですよ。マンションって進んでこう自分がライトアップしてるって宣伝しないんで、
マンションもライトアップされてるんですか？
そうなんですよ、タワーマンションとかは結構。
あーなるほど、まあステータスとかね、見た目が大事っていうのはありますよね。
そうですね、見よう張ってなんぼなんでね。
ちなみに高層ビルって言ってますけど、高さって何メートルぐらいからが高層ビルになるんですかね？
一般的には60メートル以上で高層ビルで、100メートル以上で超高層ビルっていう扱いになるんですけれども。そうなんですよ、
100メートルだったら100メートル走ちっちゃい頃してたから見た経験あるから、あんだけ長い距離走んなきゃ届かないのかっていう。
そういうこと。
そっかそっか、高いなそれは。高さごとに掲載順番が決まったりとかするんですかね？
例えば東京だったら、渋谷の高層ビル、新宿の高層ビルって感じでエリアごとに分けてまとめて載せてってる感じですね。でその中でもどういう順番かっていうのも、まあ、目立ってるかとか知名度があるかとか、あと私がどんだけ好きかとか、そういったところを基準に順番乗せていってますね。
やっぱり好きがかなり影響しますね。好きな順に乗せたくなる
なりますね。もう全てを取っ払って好きな順にしたいぐらいなんですけれども、
うん、
まあだいたいトシさんにそんなんするなって言われるんで。
エコひいきするなと。
そうちゃんとね、その根拠を持って並べなさいって言われちゃうんで。
なるほど。いや難しいですけどね、同人誌だとねやっぱり愛をね、うん、語りたいですからね。
そう語りたくなっちゃうんだけどね。
うん、客観性を持ちなさいと。
そうですね、やっぱその初めて見る人にも分かるようにみたいなところはありますからね。
あでも好きな順に載せましたって言うとね、最後の方別に好きじゃないのかなとかちょっと変な勘繰りが生まれちゃうから。
そうそうそう、それも危険ね。
本当関係を持って、確かに。
でもね、夜ビル東京編はね、一番好きな六本木ヒルズ表紙だし、
いや
一番に六本木ヒルズ一番に六本木エリアにしたんでね。
まさかの六本木出発で。
そうですよ、
まあ、ビルのメッカかもしれないですね、六本木は。
メッカですね、多いですね。
ねえ、みんなドヤーってなってますからね。
いやー、特に六本木ってその森ビルっていう不動産デベロッパーがすごい権力持ってるんで、で森ビルさんが高層ビルいっぱい建ててくれるんで、そのおかげで潤っております。
森ビル様様ですね。
様様。
例えばあの地方に行って、そんだけうおーってなる夜ビルは発見できるんでしょうか？
そうですね、結構毎回うおーってなるビルは必ず見つかってて、例えばあのいきなりイレギュラーなんですけれども、
うんうん、
ボリューム2の神戸編なんかはあの、うん、実は一番最後のビルが一番好きなビルでして、
へー、
しかも高層じゃないんですよ。近代建築なんですけれども、高さ 42.28m の大丸神戸店っていう百貨店なんですけれども、
うん、
あのライトアップがもうめちゃめちゃかっこいいんですよ。
ああ、 そうなんですね。ライトアップにしびれた。
そうライトアップにしびれちゃって、もうその場に1時間ぐらいずっと写真撮ってたんですけども、
嵐この愛、なるほど、
はい、いやもうこれだからこういうことがあって、夜ビルとは言ってるけれども、高層ビル以外もちょいちょい乗ってたりします。実は夜ビルシリーズは、
あーやっぱライトアップもね大事だと。
そうですね、ライトアップの文化自体を紹介してるって感じですね。
あー面白いですね、考えると。なんかライトアップはこう、うん、カラフルな方がいいのかとか、
あ
観点ではないんですか、
ね、そうですね、特に、まあ、とあちゃんもデザインとかイラストやってるから分かると思うんですけど、うんうん、何でもかんでもカラフルがいいわけじゃないじゃないですか、もの、うん、作るときってぱっと見の完成が美しいかどうかってところじゃないですかね。
なるほど、
美しかったら何色でもいいんじゃないかなって。
そのビルにふさわしいかどうかってことですね。
そうですね。
あいいな。ちなみにその、うん、夜景が、夜景を見るならこの季節がいいよとか、うん、そういうのはあるんですか。
ね、一般的にはね秋冬がおすすめですね。その空気が綺麗になるので、うんうん、その時期って寒くて、
確かに星も綺麗ですもんね。
そうなんですよ、寒いんだけども、うん、1月とか2月の方がおすすめです。
なるほど、まあ、夜も長いですもんね。
そうなんですよ、結構早い時間からね夜が夜景が撮れるんで、
ちなみに最新号は、うん、夜ビル最新号は横浜編ということなんですけれども、
はい、そうですね、
横浜なんて銀ギラなんじゃないですかね。
横浜はね銀ギラかどうかはぜひ夜ビルを見てチェックしてほしいんですけれども、
あ気になります。なるほど、
実は横浜編で新しくメンバーを追加いたしまして、あの五玉さんっていう空撮写真を撮られてる方がいらっしゃいまして、その方に空撮写真を提供いただきました。で空から見る夜の横浜の姿はどんなもんかっていうのをぜひね、夜ビルを手に取ってチェックしていただきたいなって思います。
これは素晴らしい。今コロナで多分飲食店さんもちょっと営業を自粛されてるのかなと思いますけど、そのね、実際にあの証明書食べた実際に手に取って、あ、こんなにキラキラしてるんだっていうのをね見て行ける日をワクワク待つというのも楽しそうです ね、
ね、だから改めて着く日を楽しみにしましょう。
そうですね、
はい、じゃあというわけでそろそろお開きにしようと思うんですけども、
はい、
ちゃんいかがでした。
いやもっとねスピラさんに、うん、スピラさんからいろんな高層ビルのこと聞けそうな気がしますので、次回ぜひまたお願いします。
お願いしますね、第2弾やってもいいですかね。
もうどんどんどんどん語ってもらいましょう。
語りたい、ちょっと時間足んないね、3時間はいるかな。
全然足んなかったね。もう気づいたらこんな時間かってぐらい食べるのってね、何かかるんだな、
ね、大変だね、
だね、
ね、まあどんな感じでは
い、
ビラジオ、
うん、
ビラジオゆるく今後も月1ぐらいでやりたいと思ってますんで、
はい、
また聞いてください。
はい、お願いします、
お願いします。では
バイバーイ。
バイバーイ。
バイバーイ。